兄は日本に留学してからちょうど5年半が経ったそうなのですが、留学ならアメリカやイギリスなど他の国もたくさんあった中で、なぜ日本を選び留学しようと決心したのでしょうか。はじめに劉燕さんのお話で、続いて江丹丹さんのお話です。
じゃあほんなら私からで、私は高校卒業してから大学進学とか考えて、まあ、留学、海外の留学とか決めたんやけど、なんかお父さんが最初に海外留学とか勧められて、そこでなんか日本までは考えてなかったんですけど、でやっぱり中国と近いところ、まあ、いつでも中国にすぐ帰れるところで、また日本だったら文化とかも一緒やから、多分すぐ生活とかもなれるんじゃないかなと思って日本留学を決めました。
私は大学で日本語の授業を取りましたので、まあ、日本にはちょっと興味を持ったので日本に留学したんですけど、日本に来てから日本の生活はなかなかいいなと思って、日本語学校終わってからも日本の大学にも進学しました。
2人とも両親から留学の話を持ちかけられたそうなのですが、日本を選んだのは彼女たち自身だったそうです。日本は近くて文化が似ているということから日本にしようと決心したわけですが、来日前に彼女たちが抱いていた日本のイメージは実際どういったものだったのか、詳しく聞いてみました。先ほどとは逆で、初めに江丹丹さんで、次に劉燕さんのお話です。
イメージ的に私はもうなんか裕福な国、もう人じゃなくてなんか国に対してのイメージですよね、人のイメージはあんまりないんですけど、裕福な国な感じがあるんですよね。あとは日本のものは品質がいいとか、そんな感じがありますね。
私だったら、結構中国でも日本のドラマとかも流れてるから、放送してるから、それの営業を見たら多分なんか結構家でなんか日本だったらなんか男女、なんていうかな、男の人が偉いって女の人が必ず男の人の話を聞く、外を下買うって感じかな。それとなんか90度のお辞儀とか、それ見たらめっちゃなんかすごいなとかも思ってる、そういうイメージかな。なんかいつでも、あ、はい、わかりましたとか、
そう、それがイメージあるよね、
はい、わかりましたとかで、90度のお辞儀とか必ずするし、なんかここは90度やったら向こうも90度になって、それがいつ終わるか、そういうイメージになります。
中国であんまりお辞儀こういうの話しないんですよ。絶対頭を下げないんです
、
ね、下げないんです。
で、すごく謙虚って書いかな、すごく相手を尊敬してるイメージがします、すごくなんか自分をちょっともうちょっと下げて、相手をすごく上に、目上にするイメージかな、
よくお辞儀する感じ、
はい、
本当に
でもイメージは、日本人は背が、身長が小さくて女の人は可愛いってイメージ、
男が小さいというイメージがある。
男の人も小さいってイメージ、
おじいさんはやっぱり小さいなと思ってでも今最近の若い子結構大きいですよね。
身長高い人とかも多いし、結構なんか普通になんか小さいってイメージは私そんなに感じてはなかったんです。
そう、
なんか結構日本で小さい国で島国やから、そういう中国でもそういう言葉とかあるんやけど、でなんかイメージ的に日本人やったら小さいってイメージ、小さいっていうか、なんか、可愛いってイメージとかそういうのはあるけど、私、まあ可愛いのイメージはまだあるんですけれども、小さいっていうよりも、まあ、普通になんか中国とあまり変わらないって感じかな。身長も、まあ、結構今の人ですとも、身長も高いし、
でもおじいちゃんはやっぱり私前 あのイメージと同じだと思うね。
おじいちゃん
やっぱり小さい、やっぱり小さいという感じがあるんですよね。
国のイメージと人のイメージ、どちらも出てきましたね。やはり中国でも日本は礼儀を重んじる国だと認識されているみたいです。彼女たちの話によると、いまだに日本のお辞儀にはなれないそうで、お辞儀をするときは相手に失礼になるのが怖くて、何度もしてしまうそうです。 彼女たちの来日前のイメージですが、実際に日本で5年半生活する中で一体どのように変わっていったのでしょうか。次、先にコウタンタンさんで、次にリュウエンさんのお話です。
なんか貧乏な人もいっぱいおると思ったんですよね。みんなは豊かではない。日本で貧乏な人もいっぱいおったよなと思った。ご飯もきちんと食べられないんではない。ホームレスとかもいっぱいおったよな。でももっとびっくりのは、まあ、さっきは両院とも喋ったんですが、まあ、ホームレスはなんかなんとか
お金がなくてホームレスではなくて、
もう自分でホームレスになりたいという人もおるんじゃないですか。まあ、仕方がなくホームレスになったじゃなくて、自分であんまホームレスになりたいという人がおるんじゃないですか。ちょっと不思議やね。
なんていうか、中国だったらホームレスやったら本当にこの人何もないって感じやし、でめっちゃ人に笑われるタイプやけど、しかも人にちょっとなんかお金とか、
ください、
そうそう、言ってるけど、日本やったらそういうのもないし、結構日本のホームレスやったら自分で段ボールとか集まったりして、ちょっと男がなんかお金とか作るように働いてるんやけど、中国のホームレスはそういうのもないし、でしかもなんか日本のホームレスはちょっとなんか有識な感じがするから、なんか本当に見たら新聞とか読んでるホームレスとかもおるし、そう、それちょっと
自分でホームレスになりたい、なんか精神的にきついとか、もう仕事は本当にきついとか、そういうような人が多いんじゃないですか、ホームレスになるって、ちょっと不思議ですよね。
日本に来る前は豊かだというイメージが 90% を占めていた彼女たちにとって、日本で路上生活者の方たちを初めて見たときはびっくりしたみたいですね。彼女たちが強調して言っていたのは、日本の路上生活者は他国に比べて特別であるということでした。読み書きができるのはもちろんのこと、物乞いをせずに自分たちで何とかしようとしている姿勢に何より驚いたそうです。ただテレビのニュースで負債やリストラによって自ら路上生活の道を選んだ人たちの存在を知り、中国にいる時には見えなかった日本の資本主義体制のいい面悪い面を知ることができたと言っていました。